ありがとうございました。布教功労者報徳祭のご祭典を、本日2回目のご祭典ですけれども無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。今日はしかし本当に祭祀に曲げさせていただきましたけど、暖かいね、春、一足春、早い春を感じさせるようなね、送り合わせの中でこんなに暖かい報徳祭は初めてじゃないかな。でもこのご時節だからね、これだけ暖かくしてくださると、順光先生もやっぱり冷気には弱いですから、それだけでも助かりますし、換気もね、そこをまた開けたまま祭典がいただけるという送り合わせもね、いただいて、そしてまた私祭典までもう一つ嬉しかったのは、これワインがここにお供えになってるんですけど、だいたいこの発足の一番下段の真ん中、こういうお祭り、大祭とかのお祭りの時は、洋酒ですね、ウイスキーとかバーボンとか、あるいは日本酒とかお供えすることが多いんだけど、今回はなぜか僕ワインをお供えしたいと思ってたんですね。そしたら1回目の午前中の祭典の前に池田さんがね、この一番右のあるこの赤ワインをお供えされたんです。池田さんがワインをお供えされること珍しいんですよね。だいたい日本酒とかお菓子をお供えされることが多いんですけど、ワインを持ってこられたんですよね。まさに私の思いと池田さん、お供えをされる池田さんの真心の思いとがこう成り行きを通して噛み合うわけですよね。別に打ち合わせとかしてないのにね。こういうな生き生きとした働きとかリズムをね、いただき同士にいただけるお道をね、成り行きを尊んでたらそういうリズムが生まれてくるんですよね。成り行きの中に人間心では取り繕えない以上のこういう働きがいただける世界に住まわせていただいているということが本当にありがたいなと、またその道を残してくださったこの布教功労の御霊様方に本当にお礼を申し上げたい気持ちで、ご祭典を今日取り行わせていただいたんですけれど、本日のご祭典は午前中の祭典後のお話は、午前中は順子先生が務められて、今の午後のご祭典は私が務める、午前と午後順子先生と私それぞれ1回ずつということになっていたんですけれども、何事もやっぱり目ごまかく目ごまかく実にお願いしなきゃいけないと思いますね。お話一つもですね、自分の才覚で何も話せません。だから私は必ず神様に2日ほど前ですかね、こうやって今回は午前中順子先生、そして午後私とお話のご用意をさせていただきますけれども、それぞれに話の芯とならしていただくところ、軸とならしていただくところをいただかせてください。そしてそこからの話の、組み立て、骨組みの組み立て、練り上げ、味付けの上にも神様のお導き、ご協働いただいてお話のご用意をさせていただくくださいということを2日前の朝お願いさせていただいたんですよね。そうしましたらその日早速やっぱり願うってこと大事です。成り行きを受けるのも大事なんだけれども、まず細かく本当にご理解、51節にある通りに何事も実意を持って牛馬に至るまで願えというふうに教室さんもご理解されてますけど、ささやかなことでも細かく細かく願えば願うほどいいですね。願わないよりはお話一つも願ったらすぐ成り行きが返ってくるんですよ。そしたらその日愛楽教会の大坪三木三郎先生から初めて LINE が来るんですね、唐突に。そしていきなりすごいご理解が見つかりましたと言って昭和41年の4月8日のご理解が送られてきたんですね。それは信心の心意気ということを初代が説かれているご理解で、そして順子先生久保山家のことを話されているんですね。だから順子先生の芯となるところ、軸となるところは示されるわけです。そして私は私でやはりその日にですね、ほぼ同じタイミングで愛楽教会から電話がかかってきました。総務の担当されている池尻正規先生という方がおられるんですけれども、その方からの電話だったんですね。実は私昨年二代親先生が亡くなられた後ですね、改めてたまたま自分がのパソコンの中に二代岩先生が昭和57年10月18日からお手代わりをされるわけですけれども、その57年の10月18日から 翌年 の、 あの58年の4月の中頃までのご理解が1日も欠かすことなく残ってたんですよ。で、亡くなられてこのお手代わり当初からつぶさに毎日毎日のご理解を聞かせていただいてたんですね。そしたらですね、2代ご自身はね、自分がお手代わりした当初は裸の王様だったと、本当に信心してるつもりだったけど全然信心してなかった。初代がいなくなったらもうたちまちうろたえる、不安に襲われる、もうイライラモヤモヤばっかりしてる自分だったとおっしゃるんですけどね、そうじゃないですね。もう2代は2代で、そのお手代わりの時からもうあの2代と初代とは別の意味でのもう極まった世界におられましたね。もうそれこそ晩年になって教祖様のこととか説かれてますけれども、ね、教祖様のことにしたって、私は初代がいればいい、教祖のことなんか全然気にしてなかった、とんでもないですよ。お手代わりの時から教祖様のことをご理解されてますよ。お知らせことを覚えちゃうとか、安政4年の実績が大事とか、お手代わりの時から話されてます。なぜそういったのか、私たちにあの、ね、少しでも身近に感じていただくためにわざわざそういうふうに道化をされていたわけですね。裸の王様だったとか、教祖様のことが全然興味がなかったと、私たちの立場に立つために。ところが2代はお手代わりしている時からもう極まってましたね。で、それ聞かせていただきながら、この、 あのお手代わりから半年だけじゃなくて、この2代のご理解はどうでも全部その後も聞いていきたいと思いましたし、残したいなと思ったんですね、私の中で。そしてふつふつと湧いてきた願いは、初代親先生のご理解は8813教は全部データ化されたんですよ、カセットテープから電子データに。しかも文字化もされてるんですね、全部ほとんど。ところが2代親先生のお話は全然そのデータ化とか文字化が着手されてないんです、ほとんど。その2代は先生のまず、カセットテープにあるデータ、音声データ、音声をもうカセットテープだとあの半永久的とは言えないんですよね。何か事故があったらもう消滅する危険があるけれども、一回パソコンで電子データで取り込んだら半永久的に残る。このご用させていただきたいという願いが私の中で実はあったんです、ずっと。そしてその思いをずっと持ちながら、あの木を成り行きの時節を見て、先月の末頃にですね、あのその秘めた思いをあの愛楽教会のその総務の池尻先生に伝えたんですね。そしたら、まあ一応その二代は先生のご理解、お手代わりからのご理解を修行生の明戸隆先生って方が1年やっとの思いで1年分ぐらい進めてるから、まあ、高橋先生とも相談してまたお返事させていただきますという話だった。ところがその後うんともすんとも言ってこないんですね。何日経っても1週間2週間経っても私も、まあ、また自分の方からせかすように、ね、どうなってますかというのも成り行きとして、そこまで何ですかね、顔を張ったような形で関わるのはちょっとやめようと思ってしばらく保留をしてたんです、私の方。そしたら一昨日そのね、報徳祭のお話の信とならしていただくところという願いを立てた日に池尻先生が電話かかってきて、誠治先生、誠治先生がこの間お願いされていた件なんだけれども、二代岩先生のご理解テープはマスター一つしかないと、で郵送でこちらに送るっていう手もあるけれども一本きりしかないテープだから、もし輸送中に何かあった場合もうそれっきりになってしまうから、いろいろと相談、こちらで相談してご理解テープを外でデータ化する作業はやはり避けましょうということになりましたと。ああそうですか。でもし誠治先生がよろしかったらということで、その明戸隆先生が少しずつデータにした二代先生のご理解の文字化をしていただけないでたら地上に助かりますということを言われたんですね。だからそれ聞かせていただいたとき、私ちょっと一瞬カセットテープの音のデータをパソコンに取り込むのは楽なんですけれども、もうその場から一回録音ボタンを押せばその場から離れてもいいんだけど、文字化はかぶりつかなきゃいけないですよね、パソコンの前に。ちょっとです、多分2代は先生のご理解も、初代が8813教話だけど2代のご理解もそれくらいか、それ以上の数がある。 とてつもない作業で自分が一生の間にできるものでもないなというのもあって、ちょっと躊躇したんですよね。まあでもとりあえずご連絡いただいてありがとうございましたと。でちょっとまたこちらでいろいろと練り直しますので、また方向性が定まったら連絡しますということで電話を切ったんですけれどもね。でまあそのことを、順子先生、邦子先生にも伝えたんですけれども、邦子先生がですね、まともにねテープ起こしするのは大変だけれども、2年ほど前、順子先生が愛をかけようという全国信徒会の冊子で投稿したことがある。その時どういう手法で投稿したかというと、順子先生は自分でパソコン入力できませんから、順子先生が喋った声を Google ドキュメントっていうアプリを使って、そしたらパパッとこうなんですか、タイプを打たなくてもですね、音声で読み取る機能が今かなり進んできてるんですよ。まあ、もちろん誤変換とかもいっぱいあるんですけど、それなりに拾ってくれるんですよね、音声を文字化して自動でですね。そのやり方がでやっていったらどうかということを邦子先生から提案を受けたわけですね。そして何よりその電話がかかってくる前に、私二代和先生のご理解はその後もずっと聞いてまして、2008年の8月4日の親愛会の模様の研修の模様のファイルを聞いていたんです。そしたらですね、その時もう教祖様にちょうど2代がのめり込んでおられる時で、教祖様が吐き残された資料があるんですけれども、そのことの研修をしてたんですけど、そしてこれは覚書というやつです。そしてこれがお知らせこと覚え帳というやつ、もう一つあるんです。これ2年前の立教160年というか新たに出てきた第3の資料が、ちょうどまだでも10年前これなかったんですけれども、その覚書覚帳の筆者をされてるんですね、二代和先生、教祖様を分かりたいということでですね、その模様があってて、筆者をしてみて分かったのが、この覚書はですね、教祖様の直筆じゃないんです。これは二代金光様が筆者されたものが残ってるんですね。でこれはね、二代金光様が、教祖様が亡くなられて 1,2 ヶ月でまず1回目を通して、その後1年はほどで筆者されるわけですね。結構膨大な量です。これ教祖様が生まれてから明治7年までが書かれてるんですけど、これをまず筆者する。そしてその後、これは新資料なんですけど、その覚書の筆者が今度この第3の別の帳、今金光大臣年譜帳というんですけど、これもこんだけあるけれども1年で筆者してるんですね。そして最後、このお知らせ口頭覚帳は教祖様の直筆があるんですけど、それを直筆とは別に二代金光様が覚帳も筆者をされてるんですね。その二代金光様の何ていうか企画というか、親様の信心を求めたいという企画を分かってもらいたいんだということをずっとおっしゃって、二代親先生自体ものすごい気迫で教祖様求められて、教祖様のことを分かりたいと思ってまず覚書の筆者をされます。そして次にお知らせこと覚帳の筆者をされます。ところがですね、この覚書の方は二代金光様が筆者したものですけれども、縦書きで書かれてるんですね。縦書きの用紙です。ところが教祖様の直筆の資料っていうのは横向きの資料で書かれてるんですよ。このお知らせこと覚帳もそうだし、この金光大臣年譜帳もそうだし、他にもいっぱい教祖様大概のメモマなんですけど、いろんなことを書き残してるんですけれども、全部横書きの紙に書いてるのに、これ二代金光様が筆者した覚書は縦の紙で書かれてるから、これじゃまだ教祖様の真がわからないってことで、もう一回覚書を横向きにしてまた2回目の筆者を始められるってぐらいのめり込んでいかれてるんですよね。その様子が流れてるわけです。それを聞かせていただいてた流れの中で、愛楽教会の総務から文字化の御用ということを頼まれたときに、私も二代金光様が教祖様を求められたように、私もというか私たちもですね、 国子先生や純子先生も含めて、二代は先生が、初代は先生ももちろんのご理解もかなり何十回と聞かれてますし、教祖様は教祖様で筆者をもされてるわけですよね。しかも覚書は2回、もしかしたら覚帳も多分1回ぽっきりじゃないと思う。気になったところは何回も見つめ直してもう1回筆者するというような向かい方をされていたと思いますけれども、今日功労者報徳祭って言いますけど、特に報いるお祭りと書きますけれどもね、今を生きる私たちが何をもって、そういった歴代金光様とか直進尖閣の先生方、愛楽の初代2代のお得に報いる、何をもって報いればいいんでしょうかね。私たちのような生身の凡夫の人間がですね、それは荒行ができないです。その2代金光様とか直進尖閣がされた火や水の行は真似できないし、真似しようという気すら起こりませんよね。またそれはその直進尖閣や歴代金光様も、それは私たちには望んでおられないと思います、間違いなく。じゃあ何をもって徳を報いるかっていうことなんですよね。私はその日の2日前の成り行きを受けてですね、初代のご理解を三木三郎先生が突然初めての LINE で送ってきて、そのご理解に新人の心意気とおっしゃった、久保山家にこれが必要だというような感じのご理解だったんですけど、久保山家だけじゃない、どうでもという心意気を持って向かわせていただく姿勢を持って、で特に報わせていただくということじゃないでしょうか。それが私たち神在教会のものの場合は、成り行きを通して、これは大事と思った、大事と思わなければ筆者しないですもんね。二代金光様も大事と思ったから筆者したんですよ。覚書覚帳、はっきり言って素人が見たらなんだこれっていうような内容ですよ。ちんぷんかんぷん、意味不明でつまらないんですね。でも二代はこれは宗教界の宝だとおっしゃいました。金光詩人様もそう思われたからなぞらえたと思うんですね。で、私は私で2代、初代は先生のご理解ももちろん大事ですよ。でもね、濃いんですよ、初代のご理解っていうのは。今を生きる私たちから時代の違いもありますしね、いきなり初代のご理解聞いてもちょっと雲をつかむような感覚のところがあるのを2代が溶かしてご理解してくださったんです。だからよく二代は先生がですね、教祖様はいきなりこれ覚書覚帳を見ても分かんないよと、哀楽の初代は先生のご理解を下敷きにしたら見えてくるよっていうふうにおっしゃったんですけど、私そのまま二代は先生に言います。哀楽の初代は先生のご理解をいきなり聞こうとしても、その当時を生きた人なら、リアルタイムで生きた人ならまだ分かるけど、後々のものはいきなり初代のご理解を聞いてもちょっと分からない、つかめないものがある。じゃあ何を持ってみたらいいかというと、二代のそのご理解ですね、薄めてくださってご理解をいただけば見えるんですよ。初代のご理解も、そして引いては教祖様のご信心も。多分二代が今体系化されたっていうふうに、初代のご理8813教はあのままにしてたらわけわからんままですよ。それを体系化してくださったんですね。二代は分類して必要なところとそうでないところと、そして噛み砕くようにずっとご理解されてきたわけですよ。それが春からに初代は流行り紙で終わってないんです。2代のその作業がなければ、わけわかんない、初代すごいねすごいねって、何がすごいのってわからないままで来てて、結局流行り紙になっていたかもしれない、2代がいなかったら。その重要性を感じるんですよ、お手代わりのご理解からずっとつぶさに聞いてって。今上に自分が持っているあの2代のご理解だけですけれども、父たる歩みではありますけれども、その、ね、最新鋭 の、まあ、音声変換技術も使いながら、まあ、空いた時間で少しずつでも少しずつでも取り組ませていただきたいという思いに今願いを立てさせていただいております。二代金光様が教祖様の信心を分かりたい、二代岩先生が初代岩先生、そして教祖様のご信心を分かりたいと思って筆者されたと同じように、現代版の筆者として二代は先生の文字化のごように着手させていただきたいと、まあ、どこまでやれるか分かりませんけどね、いろもうご用の合間を縫ってになりますから、まあ、そういう願いを持って今日の報徳祭迎えさせていただきました。何をもって特に報いるかというと、そういうところだと思うんですね。 親様の思いを分かりたい、親様の思いをいただきたい、ひいては誠の信心を分かりたい、誠の信心を身につけていきたい、表していきたいという心意気です。大事なのはこれからできるでしょ。冷や水の行はあれだけど、もちろん皆さんは皆さんなりにそれぞれの家業があるから、それぞれの、あったね、求め方という、皆さんも筆者しなさいとか文字化しなさいとか言うわけじゃないですよ。皆さんなりのその心意気をね、持って取り組んでいただきたいというふうに思うんです。その手がかり、一つの手がかりとなるのが、今年皆さんそれぞれいただかれたと思いますけど、ご理解福引きの見教えじゃないかなと思うんです。で、今年の福引きの見教えはもう、ほとんど二大王先生のお言葉です。そして今年の福引きはですね、飲み食いなしで言ってるんですよ。宴、なし、宴が中心になって見教えだけが言って、余分なものを削ぎ落としてこの見教えに集中してくれよっていう願いが、それだけでも思うんですけどね。今年の福引き、いつも福引きは、ね、あれですけど、特に今年の福引きはね、濃いです、格別です。なんかね、見教え、言葉自体が生きてる感じが、うごめいてる感じがするんですよね。ですから私たちのその見教えに向かう姿勢によって、いかようにも変化する、良きにつけ悪しきにつけになりますけれども、向かえば向かっただけ の変化がね、言葉が、見教えが動き出すような働きが生まれてくるものを感じるんですよね。そういう態度を、今年の元日のご理解で、何を飲むにも食べるにもありがたくいただく心を忘れないよというご理解が元日にいただきましたけれども、元日そして朝、祝い橋、おせちをですね、祝い橋を開けましたら、祝い橋の中にもその食前君の見教え書いてあったんですね。その時に今年の福引きはですね、三度のお食事をいただくのと同じように、常に朝昼晩、生活の全般にわたって心にかけ続けてくださいよというものを感じたんですね。そうすることによって滋養になっていく、栄養になっていきますよ。皆さんなりの迎え方で、皆さんなりの見教えに仕立て上げていってください。一応一般、例えば私なんかは大きく、大変な時こそ大きく変わる絶好のチャンスという見教えをいただいたんですけれども、能書きから言えればですね、その言葉通りだと思うんですけど、自分オリジナルの見教えにしていってください。私の場合はその大きく変わる絶好のチャンス、大変な時こそいただいて、漠然としていても大きく変われないなと思ったんですね。変わりたいと思っても、で、何を始めたかというと、まずささやかでもいいけど、まず目的や願いを立てることがいるなと、できるできないは別にしてですね。で、翌日からちょうど関心業が始まったから、朝起きた時に、今まで朝起きる時はその目覚ましかけて起きるんです、スヌーズ機能で起きるんですけれどもね、一発で起きないんですよ。何回か2分間隔で起こるスヌーズを何回か止めては消し、止めては消しして、やっと10分か15分、下手するともうご機嫌間に合わなくなっちゃうってぐらいまでギリギリになる時があるんですけど、それをまず朝一番にパッと起きようということを、私の変化帳というのを、帳面を作って、まず第一のですね、願い、目的をそれに定めたんですね。で、関心業の期間ともあります、それは結構身についてきたんです。で、次に浮かんだのが成り行きメモを作っていく。今までこう面倒くさがって成り行きメモを取ってなかったんですけれども、気がつくたびにつけていこうという、それを第二のあれにしたんですけど、それはちょっと今一つまだ途中経過としては。で、朝を大事にすると今度夜も大事になるなっていうようなことが分かって、朝はこうやって一発で起きるためには夜もきちっと、ね、休まないと、だらだらだらだらスマホいじって、夜更かししてたらやっぱり朝つらいわけですよね。となると今度夜休ませていただくことを大事にしようと思ったら、それも大概少しずつこう早くスパッと寝るような感じのが少しずつ、そんな感じですけどね。皆さんもそういう感じでいろいろ工夫しながら、そしてどうでもまずはこの親様を分かりたい、誠の真実を分かりたいという心意気を持ってですね、取り組んでいただきたいと思うんです。ただその上で一つポイントになるのは、 なんとなく私のその取り組みを通しても、今成り行きメモがうまくいかないと言いましたけど、新たにこう加えることよりも今ある余分なものをそぎ落としていくということの方が身につきやすいし貫きやすいですね。私の感覚としては緩く長くという感覚ですね。大々的に何か始めようとするよりもなかったこと、今ある余分なものを削いでいくということの方が着手しやすいし続きやすいし地に肉になりやすいという感覚を今ちょっと感じるところですけど、まだ途中経過ですけどね。どうぞ今日のお祭りを通して徳に報いるためにはこちらの誠の真実を分かりたい、人間心を超えてどうでもというその情熱というかね、熱意、それが一つのですね大事な要素になってくるのではないかということを感じさせていただく今日はお祭りだったと思います。ありがとうございました。